はい、松井焼き鳥の伊賀で聞きながらラジオのお時間でございます。何ですか風の時代って。
詳しくないので多分お二方の方が詳しいような気がするんで女性の方の方が
令和じゃなく風の時代だ
と思うんですか。2月の3日か2日ぐらいからなんか星の動きも変わってるんですよね。
らしいですね。私もそんなに詳しく
は。で実際にごめんなさいとか言いながら喋ってとか言いながら喋ってごめんなさい、
は
い、なんかね そのタイミングでいい話とかっていうのがやっぱり、
舞い込んでくるんですか。
ね、
だから俺も久しぶりに車が売れたのかな。
多分そうやと思います。もう絶対それです。
風の
風そうなの
プラス引き寄せの法則。あ、なるほど。
でも最近車売れやんなと思ってたんですよね。
あのリースのやつです、
ね。はい、リースのやつ。リースが終わったらすぐ売りたいんで僕は。
はい、あ、なるほど。
もうなんかちょっと1ヶ月ぐらい空いたなと思って。
はい、
風の時代か。確かに今日風強いな。誰か説明してくださいよ。風の時代、
風の日です今日。
風の日時代ではない。
ですね。
星の動きも何か変わってるんですか。
うん、でも簡単に言うと、はい、前は土の時代やったから、
ほう、
地の時代とか、ね、はい、の地に足をつけなさいとか、うん、そういう、まあ、昭和の考え方って言ったらありますけど、
昭和とかね、
なん
かそういう、
うん、ね、あのがついに風の時代って言って、はい、こういう脳みそふわふわ系が楽しい時代
なるほど
って言ったら俺らの時代が来た、
はい、かけるみたいな感じですか。
んでもなんて言うんですかね、ただふわふわしてるだけじゃなくて、はい、ちゃんと土台はあって、はい、今が土台を作る時代時って感じ、うん、はい、でこっからどんどん。
なるほどですね。なんか僕の受け止め方としては、まあ、今の話をお聞きして、まあ、あと、まあ、妻からも言われるんですけど、うん、なんか僕の受け止め方としては、なんていうかその今までってその特殊な思想とか、うん、その会社に入ってない人とか、なんかそういう人ってちょっとなんか生きにくかったというか、なんかそんなのがあったような気がしてて、でもこれからの時代はそういうなんかその旧態依然としたような仕組みだけではこう成り立っていかないなと思っていて、例えば自分もちろん地に足をつけた状態でその自分のアイデンティティを前面に出していって、この物事をやっていくっていうことが、もちろんその人を犠牲にするって意味じゃないですよ。じゃ
ね、フィットする時代だ
と。フィットする時代なんじゃないかなと思って、うん、なんか自分は正義だと思って頑張ろうと思ってます。
合ってるんですか。
全然違うかと思う。
なんか正義とかもなく、はいはい、ただただ調和。
あ、調和。
でも調和の時代とは言いませんね。
認める。
あの気合で吹きながら失礼します。
認めだから奥さんの意見をもっと取り入れていったらすごくいいかもしれないです。
はい、あ、なるほどですね。
占い師みたいになってきました。なるほど。
本当に性格も真逆なんで、すごいこうちょうどなんか中和してくれるというか。
そうだから一緒にいる意味がね、はい、あるんでしょうな。
そう思ってます。いなかったらもう突破してるだけになっちゃうんで。
壊れますね。
壊れますね。で、やっぱりその分人からも嫌われるし。
こうなるから。頑張り屋さんやから
な。そんな感じですね。本当に調和してもらって。
でも調和、はい、調和して、だから光と暗いとこと、はい、うん、なんかそれもよし、
はい。
でも手は取らなくていいけど、うん、なんやそれ作っていく感じ。やっぱこれはもう新しいんですって完全に、
うんうん、
今までの地球の歴史からしても初めてのことだから、
はい、
もうみんな頑張れって感じ。
なるほど。でも
答えてくれた
の自由に。
そうそう、みんながそうそう、自分は何しに来たっけ、はい、みたいな、うん、
はい、
自分が楽しいことってなんだっけ、うん、みたいなのをもっと、
はい、
ね、
もでも実際の見える時代の流れとしてもそうなってますよね、
うんうんうんう
ん、でなんか最近なんか新しい資本主義の話が YouTube でえらい出てくるなと思って、
はいはい、
何やろうなって思ったら岸田さんが言ったんですね、新しい資本主義を作るみたいな、
はい、
すごいなと思って。でも僕 僕のブログノーモアキャピタリズムって言う
んですよ。ノーモアキャピタリズム、
はい、もう資本主義はいらないみたいな意味なんですけど、はい、だやっと俺に追いついてきたかと思って、
はい、ついに時代、
俺らの時代、
首相が追いつい
て、なんかだからポスト資本主義みたいな話をみんなは知ってるんですよね、はい、そういう時代に来たんですか。
来たと僕は信じてますね。でやっぱりじゃあそのそんなに詳しくはないですけど、じゃあその資本主義経済と、はい、その自然志向の、なんて言うんでしょう、その資本主義にとらわれない生活と、
うん、
その、そのいわゆる土の時代の間だと、うん、その二極化していくんだろうなっていうイメージがあったんですよ、うんうん
はい、
けど、なんかここ最近なんか周りの雰囲気とか自分のこのいろんな周りの巡りとかを見てると、やっぱりもちろんいろんなきっかけはたくさんあったと思いますよ。人口減少とかいろんなことはあったとは思うんですけど、もちろんその情報ソースをそのまま信じていいのか悪いのかみたいな世界はあるんですけど、いろんな情報が得られるようになって、それぞれがそれぞれの力で生きやすくは
確かに
そうね、なったと思うんですよね。だからなんかそういうのがようやくその、既得権益が無視できないレベルで、こうしっかりと、まあ、既得権益って言い方はあれですね、その今までのこの仕組みがこう耐えれなくなってきた部分を支えれるようにこうなってくる人材が、それも大きな集団ではなくて、
はい、
ちっちゃな粒 でかつそれがだからアイデンティティによって集まったらそれは大きなグループになるしみたいな動きになっていくんだろうなっていう感じがしてます。
合ってますか？合ってる、それも合ってる。
よかったよかった、お気に入ってよかった。
お気に入ったいね。まあでもそうですね、ほんとすごい分かりやすいところで言うと、やっぱベーシックインカムとか、
はい、
っていうことなんですかね。
ベーシックインカムは僕はありやと思います、
うん、しないといけないんですよね、はい、多分ね。
そうだと思います。
持たないんですよね、
はい、
うん、まあでもベーシックインカムご存知ですよね。やっぱさすがですね、うちの嫁は全然知らないですよ。あの、まあ、要は簡単に言うと、もう0歳生まれた瞬間から年金をね配りましょうみたいな生活できる、まあ、それがなんか基準が7万円とか言われてて、まあ、僕だと5人家族なんで毎月35万円もらえるみたいな、
うん、
だからそうすると働かなくていいじゃないかっていうところになるってことですよね、ベーシックインカムが。
そうですね、うん、
でもそうだから、そういうなるのが、まあ、あと10年20年とかって考えると、
はい、
この前もね、あの義理のお父さんと話してたんですけど、陽太は、陽太はうちの真ん中の息子なんですよね、
はいはい、
どんなお仕事をするかなとか言ってたんですけど、
はい、
いやお父さんも20年後はそういう感じじゃないかもしれないですよって。
な
あ、だから働くために大学行って高校行ってみたいな、
はい、
ルートはたどらないかもしれないですよみたいな話をしてて、はい、どうなるんですかね。でも
まあ、なんか一個僕思うのが、まあ、これはまあ僕も実際そうなんですけど、はい、松井さんって何屋さんですか。
僕は畑仕事、いや違うな、
言えないでしょ。言えない
でしょ。そう、わかります。
僕も言えないでしょ。多分皆さんも多分この一言では、例えばこういう商いしてますっていう時代じゃ、もう多分
じゃ多職の時代ってこと
ですね。多職でその人のまさに才能、やりたいことがで、まあ、生きていける、まあ、お金がどうかは別にして生きていける時代に、まあ、なりつつあるっていうのがやっぱり、うん、
でもそれって、うん、
はい、
どうですか、女性目線から見て幸せにつながると思います？うん、思わない。
思いますよ。
思い、
うん、
今首振りましたよね。
どの辺が幸せにつながる話なの？
まあ、要はその何でも好きにやれる世界。
いや、男性がまず解放されるんじゃない？
あ、まあ、そうですよね。
そうすると女性もかなり解放されて、
うん、そうですね、
女性の幸せを男性が純粋に狙える、はい、
うん、
それは素晴らしい世界だと思います。
そうですね。
なるほど、なるほど、そうか、男性確かにそうか、解放されるか、
うん、
だから そうと思います。でその、まあ、ちょうどタイムリーな話なんで、その女性のその市議会議員さんの方に、まあその生意気ながら、政治のことはよくわからないんですけど、生意気ながらこの今回この、 あの VTR を作るにあたって、その自分の思いとしては、そのもちろん議員として頑張ってる部分の映像っていうのは、今までマスメディアが作り上げてきたこの嫌なイメージの部分があって、で特にその女性ってなると、じゃあ周りのおっさんたちに担ぎ上げられていいようにされてきたんでしょうみたいなイメージがあるじゃないですかって。でとはいえ、そのみんながみんなとは言わないですけど、僕のイメージの中では、まあその議員の数がのその男女比の割合のその多さにもよるとは思うんですけど、そのやっぱり女性が女性に対してその投票するようなあの状態になるような部位を作りたい。でそのためには、その失礼ながら、あなたは普通です、普通の人です、普通の人が一生懸命頑張ってるんですっていうところを、こういうやつじゃなくて、選挙みたいなこういうやつじゃなくて、そういうの上でしっかりとやってるっていうところを出していきたいっていうふうにお伝えして、まあ要は何が言いたいかっていうと、やっぱりその今おっしゃってた部分の、その例えば男性がまず最初に解放されるっていうのが逆転するタイミングには、おそらく女性が女性の議員さんに、国会議員もそうだし、こうしっかりとこう投票できるような仕組みと、こう人数の割合ができてるような時代なんだろうなっていうのが、ちょっと頭の中でなんかつながった気がしたんで、なんかそういうなんかエピソードがあったなっていう話をしただけなんですけど。
難しい。
議員さんが幸せそうなんがいいわ。
ああ、そうそうそう。で、この、あの女性が女性に憧れるっていうようなこの状態、
なんか頑張ってんのしんどいからさ。
はい。
そうですよね。うん、そうですね、頑張ってんのいいわと。
その、ま、周りのあれです、あれ話です、あの。でもその人は、まあ、デモじゃないんですけど、その人はその、もちろんが、まあ、頑張ってるは頑張ってるんですけど、ね、頑張ってるは頑張ってるんですけど、多分悔しい思いをたくさんしてるし、で、嬉しい思いもしてるし、で市民のことも思ってるだろうし、で当然人間なんで自分のこともしっかりと考えてるだろうし、そういうあの誰とも変わらないないことを、今まではその男性がほとんどを占めていたフィールドで同じことをやってるっていうところに、やっぱりなかなか、なんていうか、なんていうのかな、このなんか共感してもらいたいんですよね。こう男性にも女性にもなんか共感してもらいたいなっていう思いがあって、であの議員さんも本当にピンキリじゃないですか。ピンキリっていうか、そのなんか嫌の方のピンの方が多いんですけど、
嫌、はいはい、の方のピン、キリじゃないか、キリじゃないか、ピンはいい
方、どっちか分かんないですけど、そうそう、でなんかこうなんか会えば分かるじゃないですか、うん、こう人って、でだからなんかそういうのをすごく感じたんで、うん、だまさにおっしゃられたように、本当にやっぱりさらにここからね、このあの、まあ、県とか国とかまで行くっていう話になったら、多分いろんなおじちゃんいてると思うんですよ、だからいろんなおじちゃんがいるときに、このなんかこう一人にならない、共感できる、だからこの握手をいっぱいしてるところのシーンっていうのは撮りたくないんですよ。
ああ、なるほどね。
バーベキューしてるとこでええんちゃ
う。そうそうそう、なんですよ、そう、
ここでよ、
アホみたいな話してるとことか、
大パンツ貸すで。
いいですか、いいですか。 で、
こう一緒に色のあるで、
あの一緒に喋ってもらうところ撮ってもらった方がいいかもしれないぐらいのレベル。
なあ、大笑いしてな、はい、
そうですそうですそんな感じの。
でもなんか具体的なその政治問題とかがあるじゃないですか、
はい、ありますあります。
なんだろう、今だとウクライナ問題ちょっと行き過ぎやな。じゃあ、まあ、年金問題
とか15万人ぐらい行ってます、ね、
でもそういう、まあ、その人は市議やからいいかもわかんないですけど、
はい、
そのブランディングでそこは解決できなさそうな感じしません？大きな問題は、
ま、出身が、
はい、
まあ、あいかパブリックにしてるか別にいいんですけど、出身が自衛隊なんですよ。
あ、その方が、
はい、
へえ。
で、そのまあ国家レベルとかそのなってくるとまた全然違う、うん、話で、その見える部分 とその集約できる情報とです、あの、まあ、また行きのまた行きので政策も全体を包含してみたいな話になるじゃん。
市議だからっていうところですよね。
そうですね、市議だから、だからそういう部分をこう見てもらいたいなっていう。でやっぱりそれぞれまあ実やっぱ実際に会うってことがやっぱりそこでも重要やなって思いましたね、本当に。
そうだ
な、ね、でも西村さん、その頑張るの嫌って言ったじゃないですか、
うん、
頑張ってるの見るの嫌って、うん、あれなんかすごい気になったんですけど、
うんう
ん、なんでなんですか？
あ、私密かに歩み増産計画してるんですよ、
はい、なんですか？歩み
増産、お嫁
さん、あ、僕の歩みさん、
はい、歩み増産計画
どういうことです
か？モタイバンゲルみたいな
人類補完計画です。
それ、私が一夫多妻制になるという
違う、ここだけ違う方言聞いて。
でもまあそれと似たような感じで、
はい、盗むんですね。
そうだからもう存在が素晴らしいみたいな、あの女性の本来の姿をしてる気がするんですよ私。もう安心して子供を育てて、安心して笑顔で毎日過ごす、
はい、
あ、僕がじゃあ素晴らしい旦那だっていうことを言っていただいて
ですね。そういうことよ。
じゃあ今日の放送終わりです。
まだあのちゃんとオチまで言ってください。ちゃんとオチまで言ってもらわないと。
西村さんに言ってもらって、お前はアトランティスっぽいか、どういうディスり方だよ。
ディスってないよ、ディスってない、素晴らしい、すごいんだよ。
そう、あ、でもそうか、そういう意味で頑張る、
そうそうそう、
頑張らなくて、
うん、だから間違ってる女の、うん、そのなんかやっぱりさ、女性が働くとか頑張るとか世に出るとか、
はい、
いいけどそれをやりたい人はやってください、
はい、
でも、そうですね、基本はみんなやりたくないよ。
わかりますわ。
子供を幸せに育てて、はい、うん、ね、ご飯作って、うん、なんかね、っていうのがやっぱり女の幸せ、は
い、まあ、抑圧されているじゃないか、はい、
うん、仕向けられてるかもしれないし、わからないけど、う
ん、西村さん的な正解でいいんですけど、まあ、男も女も関係なく、
うんうんうん、
頑張ることって善だと思います？悪だと思います？善悪でまあ答えれるようなもんじゃないと思うんですけど。
頑張るの言葉はあんまり好きではない、
うん、
頑張ってやってるのはちょっと苦しいというか、うん、やっぱり知らん間にやっちゃってるじゃないですか。頑張らない。お一人様の人ってお一人様で行ってますってやらないと思うんですよ。ガチで一人でラーメン食べて普通にそそしたっつって行くのがお一人様なんで、お一人様でラーメンにっていうのはお一人様でも自分をアピールして、なんか本当は自分はお一人様じゃないんだけど、お一人様に憧れてるから頑張ってるだけなんです。
だって満足してたら見せる必要ないです
よね。そう、うん、
なるほど、
本当のお一人様はもう一人で、もう
シュクシュクと満足して
る。お一人様の話
だから。だから頑張るはない。
まあ、要は人の不幸を幸せを分ける部分で、その頑張りの評価が高すぎるんじゃないかなと思って、
うーん、
頑張ってる人に対しての、あ、頑張ったすごいね、
うんうんうん、
の評価が高すぎると思うんですよ。別に頑張ること悪いことじゃないと思うんですけど、俺は頑張ってるからこの人生充実してるみたいな、はい、それは多分人を不幸にさせる一因があるんじゃないかなと思ってて、頑張りの評価っていうか、
プレッシャーを与えますね。
そうですね、はい、うん、でその思考ってすごい資本主義的だと思うんですよ、
はい、
もう常に上不調しないと資本主義って成り立たないじゃないですか、はい、生活良くなる良くなる良くなるみたいな、うんうん、それが停滞するとなんか今まで現状維持なはずなのにすごい不幸感を生むじゃないですか、
はい、
だからそれと一緒だと思うんですよね、はい、頑張るっていうのはなのでどうぞ宇宙的にはもう頑張る言葉は人間にはあんま必要ないぞと。
そうですね、努力は努力はするけど、はい、脱力系でっていうのを師匠からいただいてます、
ね、努力ってやりたくてやってたことが努力だと思うんですよ ね、うんうん、ね、さっきね、
そうですね、
だからそういう意味ではやっぱりまあその僕なりの言葉で、うん、今の話をお聞きしてと思うのはやっぱりこう自分がどれだけ満足してるかに尽きるのかなっていう感じなんですよね、
う
ん
う
ん、
輝いてますね、
惚れていただいたみたいな、
輝いてますね、
輝いてますね、うん
いや本当にね、なんか疲れたりとかしてこういろいろ皆さんそうだと思うんですけどいろいろこう繰り返していくとね、なんか松井さんもこうこっちに来る前にこういろいろ現れたじゃないですか、
はい、
考えることが、はい、やっぱりなんかこう自分の仕事もこう自分がやってて、
うんうん、
あここのポイントはよく自分ではやったって褒めてあげたいけどするとその相手が同じポイントで共感してくれるかどうかっていうところも気にしちゃってたし、
うんうんうん、
そういう仕事をしちゃってたしっていうのもあって、うんうん、でもやっぱりそこで頑張っててももちろんお金は入るんですけど、うん、お金は入ったところでじゃあそれをずっと続けられるかみたいな話になってくると、
うん
う
んね、
やっぱりそれは無理でやっぱりどれだけもうよく長い人に話すときに例えるのが、まあ、男性だったらよくゲームするじゃないですか、
うんうんうん、
ゲームめっちゃゲーム熱中してるときってあもう朝になってるわみたいな、ダメな状態になってる時あるじゃないですか、
うんうん、
あのぐらいのテンションで、
あ、わかりますわかります、
そう、ね、できたらすごいそれは充足感につながるんだろうなと、
ご飯食べるの忘れてた
みたいな、あとかね、そうですそうです、でも気づいたら手震えながらやってたみたいな
震えとるよ
ご飯食べやってめっちゃ知ってる
やべえ
けど幸せみたいな
やべえ
やつですねそう、それもう一つ話題、
はい、
この 前回ぐらいに、
はい、
ちょっと地域活性化の話をしたんですけど、
はい、
山崎さんがちょっと遅刻されたんで
ちょっと
あ、お
はようございます
山崎さんの意見を聞こうと思って、
はい、
もう何の前触れもなく言うと、
はい、
地域活性化のために、
はい、
1万円起業家をたくさん作るプロジェクトどう思います？
1万円起業家、
あ、これ1万、次に1万円稼ぐ起業家をたくさん作ろうぜプロジェクトどう思いますか？
次1万円
作ろう目的も何にも言ってないですけど、
あ、いや、ありじゃないですか。
どんなことになると思います？
自然淘汰、冗談です、
自然淘汰、
冗談です、
山を燃やしてください
。いや、その例えばそれが10万でもいいと思うし、はい、そんなに大きな金額は必要ないと思うんですよ。つまりそのよくなんか言われることって、
うん、
あ、つまりまあその相当悪い人間ではない限り、例えばその1万円、例えばお客さんが1万円払うとするじゃないですか、
うん、
お客さんが1万円払ってそれに対して何かやるっていうことはお客さんにとっても損失として何ら失敗したとしても損失は1万円で、
うん、
抑えられるっていうところがまず一つと、
うんうんうん、
でその何をするにしてもまず実際例えばまあお金はまあ必要なわけじゃないですか、この世界ではある一定の量は、
うんうんうん、
で100円稼ぐのもどれだけ難しいか、もう何の関係もなしに松井さんに、いや僕こういうことするんで100円くださいってなった時に松井さんがうんって言うかどうか分かんないじゃないですか、でそれが1万円ってなった瞬間に、
うん、
じゃあ何をしてもらおうか、でしかもそれを、松井さんが何をしてもらうか決めるんじゃなくて、
うん、
そこ今の話でいくと、
うん、
1万円くれって言ってる側が、
うん、
何を提供するんで1万円くださいっていう話ですよね。
あ、まあ、1万円のものを売ろうってわけじゃないですけど、
はいはいはい、
次1万円稼げるようになる人を増やそうみたいな発想で、う
ん、はいはいはいはい、
まあ、ちょっとあまりにもちょっと説明しなさすぎてすみません。
あの、
はい、山崎さんやったらもう伝わるかなと思ってちょっと試してみたんですけど、
はい、網羅したこと全部背当たり次第網羅してます。
地域活動を
どこが正解か
したい人ってなんか、はい、こんなとこ風に人が集まってとか、はい、イメージはすごい妄想膨らむじゃないですか、はい、でもその先のニーズを全く感じ取れてない人が多いと思うんですよね、
はいはいはい、
人が集まってそれ何提供するのみたいな、
はい、
ただなんか盛り上がってるのをイメージして、
はい、
そういうのを作りたいみたいな、
はい、
でもだからそうするとなんかニーズとその、はい、まあ、提供する需要と供給を理解してないまま何かを作ろうとしちゃうと、はい、大方失敗するじゃないですか。
そうですね。
自分がエンドユーザーだっていうことを気づかずに何かをしようとしちゃうみたいな、起業しちゃうみたいな、はい、でそういうことを防ぎつつ、はい、本当の活性化のためには小さな企業をみんなにしてもらう、
はい、
で企業っていうとすごい怖いんで、はい、本当次1万円稼ぎましょうみたいなラインを引いたら、はい、すぐ参加しやすいんじゃないかなと思って、
ね、なるほどですね、はい、でなんかその文脈でいくとその村では、うん、その道の駅を筆頭に、まあ、株式会社南山城っていうんですけど、うん、
はい、
を筆頭にホールディングスを作ろうみたいな話があって、はい、で別に形は別に資本関係なくてもいいんですけど、そのまあ、法人であれ、
うん、
個人であれ、うん、その例えばいろんその何ですかね、力のそういう意味で力のある人たちの集まりをこうどういうふうにして作っていくかで、つまり今のところ
そう実際やろうとしてるんですね、
あの法人として出来上がったのが弊社だけなんで、うんうん、っていう状況
になる必要ないですよね。
あ、特にないです。それは、ね、あの別に垣根はなくて、ただそのそこに例えばその場を良くしたいんであれば、その付加価値っていうのを生み出さないといけないじゃないですか。で、付加価値をどういうふうに生み出すかっていうと、まあ、今のところ万能的なツールといえばお金であったり、もちろんまあ工夫次第ではそれ以外のものももちろんあるんですけど、いずれにしても。みんなまず自分の生活があってそれをやっていくんで、まあそこの部分でのそのある一定の稼ぎっていうのはその個人であれ法人であれやっていった上でみんなが集まったら余力ができるよねっていう状態を作りたいんですよね。
めっちゃ難しいないですかね、そこまで。要は生活をかけてしまうとすごく難しくなるような気がして。
そうなんです。だから1個だと難しいんで、うん、たくさん、
うん、
でも余力生まれます？
余力、僕は生まれると思ってて。
生まれると思う。
僕はなんか逆なイメージがあるんです
け
どね、はいはい、逆に、はい、そこで集まると余力なくなっちゃいません？
あ、でもそこも、
は
い、いや、そこもでも結構難しい話で、
はい、
あの一番前回の回の話に戻るんですけど、うん、そこはやっぱりアイデンティティが、
あ、
このみんな同じかどうかで、例えば僕が一番最初に提案したかったのはある場所を一つ作ってしまって、まあ場じゃなくてもあの集まりでもいいんですけど、渡せる仕事はもうそこはもう、国でいうところの、 あの団体でなくても何でもなくてもいいんですけど、仕事をみんなで回し合って、
あ、はいはいはい、
みんなで回し合って、でその中でその例えばじゃあ別に移住が全てやとは思ってないんですけど、うん、移住してきて体験してしばらく住みたいってなった時にすぐここで仕事ないってなった時に、じゃあここの中でマッキンゼー&カンパニーになるじゃないですか。こう
難しいな。
なんていうんですかね、この、まあ、何でもできる団体が生まれるじゃないですか。いろんなタレントが集まったこの。
あ、そういうことですか。
そうそう、
あれ山崎さん言いたいのは、例えば20万円っていう資本があったら、はい、それを回し合ったら20万円で3家族いけるじゃないかっていう発想じゃないですか。
あ、じゃなくて。
じゃないですか。
はい。で、その一人ずつにこう配ってしまってもいいんですけど、そこで僕が重要なのは全員が同じ方向に向いて同じ塊になってるかどうかがすごい重要かな。
どういう方向なんですか。お金の扱い方の事業の
持ちつ持たれつ、
持ちつ持たれつですね、なんて言ったんでしょう。その その最初何の問題点があってその話があったかちょっと分かるようなんで何とも答えにくいんですけど、
あれですか、
はい、
外にお金を流さないみたいな話ですか。
北朝鮮にお金を流さないみたいな。お金は外から取ってきて、お金は中でも、
あ、そうですね、そうい
うことです、はい、そうです。
ポピーさんテラス出身なんですけど、
はいはい、
テラスなんですか。
あの友達のカフェのテラスを借りて、はい、最初リンゴを売るとこから始めて、はいはいはいはい、初めてって言っても大してやってないんですけど、
はい、
やっぱり私の目指してリンゴ買いに来る人がそこでカフェして帰るとか、
はい、あ、
そのカフェのとこでもちろんもう集客があったからその人が私のリンゴを買っていってくれるとか、はい、でそこで友達同士、私の友達がカフェに来たりとか、はい、知名度が上がるとかで、
はい、
結構それで2つ相乗効果で良かったりして楽しかったんです、
はい、
でもそこはやっぱりそのカフェの友達と私が同じくらいの感覚で、
はいはい、
じゃあ、まあ、のこれ買っとくわ、食材にするわって言ってお野菜買ってくれる、はい、で私はお昼お腹空いたなんか作ってとか、はい、お金がない時は試作やし売れ残ってるから食べてとか、はい、なんかそんな感じ。それがそういうことですよね。
そうです。で
大きく
お二方とも得意なことがまたそれぞれ別にあるじゃないですか、
うんうんうん、
そしたらお二方に、お二方にというか、まあ、それがグループになったとしたらそこに何かを依頼した時に解決できるソリューションがこう2つある、
うんうんうん、
ソリューション、
はい、あの人材が2人いるっていう状態ができると、この地域のためにもなってるし、
うん、
外からこう何か依頼された時に、うん、この場所グループその村で集まってるこの人間の力を結集したら、うん、大抵のことはできますよっていうような状態をこうどういうふうに作っていくのが大事かな、うん、でそしたらその個別にこう配っていくより結構村でもやったんですよ、
はい、
なんか10万円ずついい案出した人に配ってこうやっていくみたいな
施策を、うん、だから廃棄の人って言われてたんですか。
いや、うちが僕だけです。
違う違う。
で、あの廃棄のレッテルを貼ったのは
違う
全然廃棄では
ない。お金の価値一番低いと思ってた。それは行政がやったんですけどね、
うん、
そうそう。でだからじゃあそれを実を結んだかってなると、それはまあやっぱりね、あのなかなか、
まあ、難しいです、
ね、難しいです
よね。でも、
はい、
イメージ湧きました、
はい、
本当に簡単に言うと、
はい、
まず村にスーパーをとりあえず1個作ると、
はいはいはい、
で基本的に食べ物があれば人間生きていけるじゃないですか、
どうです
最低限は、はい、やはり野菜を作るスーパーに売りに行く、
はい、
その野菜がない人はスーパーに買いに行く、はい、で中で経済圏ができて外にはもう金が漏れないっていう状態が、
うん、
せいぜいガソリン代ぐらいしか漏れない、
はい、
っていうのがまあそういう理想です。
理想ですね。で、
ですよね。
それが回っていったらその中では原価で回せるじゃないですか、
はいはい、
中では原価で回せて、
うん、
で外からはあの原価プラス付加価値で売るわけじゃないですか、
は
い
は
い、
だから村では物々交換でやってるって言ったんですか。
あ、そうですそうです、
うん、
なるほど。
だから僕は村では仕事を受けるときは基本的にはお金をもらわずに、
うん、
まあ、当然その立地が村やから良かったっていうのももちろんあるんです、
うんうん、
そのお金よりも僕は野菜が欲しいんで、
はい、
野菜が欲しいしお茶が欲しいし食べ物が欲しいし、あなたたちとの人間関係が欲しいし、
はい、
で思ってるんで、だからそん、うん、
分かってきました、だんだん。
そんな感じです。
ようやく今44回目ぐらいの放送ですけど、やっと山崎さんその意味が分かってきました。
面白い。
100回になったらもうちょっと理解できるかもしれない。
よく言われるんですよ、何言ってんの、はい、こいつの言ってんの
あれみたいですね、なんか近くにあるじゃないですか、村作ってはるやつ。山、何やったっけ、何やったっけ、未来のとこにあるやつ、自給自足の村、三重県で有名なやつ、うん、
あ、
山岸、
そういうとこあるんですか、
うん、似てる。
へ
ー、だってパイオニアじゃね、多分めちゃくちゃ。
本当ですか。あんま山岸詳しくない。
まあそう、
配達しに行ったことありますけどね。
へー、でも山岸もすごい、
山岸っていうとこあるんですか。
山 まり詳しくは知らないからなとこあでもえ今それは実際もうそういうメンバーというか
それがですね実態としては、うん、なかなか集まんないんですけど、うん、風の時代でようやく回り始めた。
なるほど、
風の時代、
風の時代が手に入れ
た、種が飛んできた、
種が飛んできたんですよ、うん、はい、
種が、
ね、だから1個増えるんですよ、さっき言ったあの
あ会社が1個
増えるん
です。
それはこういうことしたいよっていうのを地域の人に、
はい、
こう発信、どういうふうにこう、
そうですね、これは例えばそのなぜそこを作ったかっていうのを、まあ、あまり中身を言ってしまうとまだ先のもうちょっと先の話なんであれなんですけど、うん、結局今まで観光って言っても、うん、観光する資源を持ってる人が、時間を割いて、
なるほど、
何人かをバスに乗っけて、
うんうんうん、
みたいな、でじゃあそれでいくらみたいな話じゃないですか。でも何もないところには何もないじゃないですか、うん、そう、何もないところには何もないんで、それをしたところで時間を取られるだけだし、先にやってる人からしたらどうなんだとか、まあいろんな細かい問題が起こってくる。で結局普通の観光とかツアーとかを今更やったところで、
わかります、
ね、全く意味のない話なんで、ね、じゃあどうするかってなった時に人の出入りだけを考えようと思ったんですよね、
う
ん、人の出入りだけで、ツアーを選ぶのも、うん、アテンダーで選んでもらう、
うん、
で何をするかも最終目的しか決めてない状
態、うん、
で必ず人がもうめちゃくちゃ出入りするような場所だけ作っといて、でそこにいろんな仕掛け、まあ、宿泊とかいろんなセミナーもやってたり、なんか勉強会もやってたり、まあ、よくよくは子供も預かってたりとか、こういろんなことをやってる場所で、そこに行けば必ずいろんな化学反応が起こるよね。でコンテンツを持ってる人のところに行ってもいいけど、その人たちが待ってるんじゃなくて、その人たちのところに、その人たちが作業してるところに行くか、その人たちの作業が終わった時にこっちに来てもらうか。
それね、
はい、
68回目ぐらいでようやく分かるか
なって感じ。めっちゃ面白い。大きな船作ってる感じ。
なんかね、
一回ちょっと切りたいと思います。すいません。37分超えました。松井明憲の伊賀で聞きながらラジオの、お時間でございました。ゲストは、
はい、合同会社ムラムラの山崎と
ポピー西村と
大石で
お送りいたしました。ごきげんよう。
ごきげんよう。